使徒言行録25章1節から12節まで。フェストゥスは総督として着任して3日経ってからカイサリアからエルサレムへ登った。祭司長たちやユダヤ人の主だった人々はパウロを訴え出て彼をエルサレムへ送り返すよう計らっていただきたいとフェストゥスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。ところがフェストゥスは、パウロはカイサリアで監禁されており、自分も間もなくそこへ帰るつもりであると答え、だからその男に不都合なところがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下って行って告発すればよいではないかと言った。フェストゥスは8日か10日ほど彼らの間で過ごしてからカイサリアへ下り、翌日裁判の席についてパウロを引き出すように命令した。パウロが出廷するとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲んで、重い罪状をあれこれ言い立てたが、それを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても、神殿に対しても、皇帝に対しても、何も罪を犯したことはありません、と弁明した。しかし、フェストゥスはユダヤ人に気に入られようとして、パウロに言った。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて、私の前で裁判を受けたいと思うか。パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかし、この人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。そこでフェストゥスは陪審の人々と協議してから皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出頭するようにと答えた。おはようございます。今日から教会は受難節、レントの時期に入ります。今日は灰の水曜日と呼ばれる日です。週報の受難節だよりを見ますと、レントはこのように説明されています。主イエスの苦難と十字架等を主題として、礼拝を守る約6週間の期間で、日曜を除く40日。40日とは、主イエスの荒野の誘惑、そしてイスラエルの40年の荒野の旅路に対応している数。灰は、深い悔い改めや悲しみを表す聖書的な象徴。受難節は、世界の罪を担ってくださったキリストの苦しみと、十字架の死が告知され、私たちの悔い改めと感謝の信仰が深められるとき、教会では悔い改めを表す天霊色、紫を講壇、聖三択にかけて礼拝すると書かれています。今、そこを見ましたらもう紫の布がかけられていました。今日から3月26日まで、イエス様のご受難と十字架を覚えて歩むときとなります。もう一年が経ちますけれども、昨年の3月に娘が大学を卒業したときに、式の後に卒業生一人一人に大学から推薦の花を一輪送られました。学院創立130周年と大学創立25周年の年にあたりましたので、特別にいただけたものでした。そのときに、カナダでは推薦のことをレントリリーと呼びます。レントの時期に咲くからですという説明を受けました。娘の大学はカナダからの宣教師が建てた学校でしたので、カナダのレントリリー、推薦を卒業式、レントの時期にくださったというわけです。それから推薦の花を見るたびに、レントリリーという言葉を思い出します。主イエス様のご受難、そして十字架は、私たち一人一人の生き方を変えるものです。イエス様に従うと決めた時から、私たちはその決断によって進む道を変えました。イエス様を信じる人の生き方は、信じていない人の生き方とおのずから異なってくるはずです。先ほどお読みしたパウロも、イエス様に出会う前と出会ってからでは生き方が全く違います。今日は、今後のことを決断したパウロの姿を皆さんと共に見ていきたいと思います。パウロは 前任者の総督フェリックスから監禁されたままでした。フェリックスは異動をし、新しい後任にポルキウス・フェストゥスが着任しました。新任の総督は着任したら速やかにエルサレムに登って現地の住民の声を聞くことが慣例でした。そこでフェストゥスも着任して3日後にエルサレムに出向きました。そしてエルサレムで祭司長たちやユダヤ人指導者たちに会いました。ユダヤ人指導者たちは新総督の着任を機に再びパウロ問題を持ち出しました。自分たちに有利に進められるようにパウロをエルサレムに送り返すように働きかけました。2年の月日が流れていても、彼らのパウロに対する敵愾心は少しも衰えていませんでした。パウロは彼らにとって裏切り者でした。また裏を返せば、それだけパウロの影響力が大きかったとも言えるでしょう。ユダヤ教のライバルとして、裏切り者のパウロが行く先々で成功を収めていることが、面白くなかったに違いありません。ですから、ユダヤ人指導者たちの狙いは、あくまでもパウロをエルサレムに送り返してもらい、その途上でパウロを暗殺しようというものでした。エルサレムで裁判を開くつもりなど、初めからありませんでした。移送中にパウロを始末する算段を秘めていました。ところが、フェストゥスは新任総督ではありましたけれども、指導者たちの言いなりになろうとはしませんでした。ユダヤ人指導者たちの態度から、要求の外にある不自然さを感じ取ったのかもしれません。パウロはカイサリアに監禁されたままであるし、フェストゥス自身もカイサリアに戻るつもりだから、いつでもパウロを告発できることを伝えました。その男に不都合なことがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下っていって告発すればよいではないか。このように総督から勧められたら引き下がるしかありません。総督はローマから送られてきている長官です。フェストゥスは8日か10日ほど彼らの間で過ごしてからカイサリアに戻りました。わざわざ彼らの間と書かれていますので、フェストゥスはユダヤ人指導者たちにのみ関心を向けていることがわかります。その他の住民と接触することは考えていなかったのかもしれません。パウロに対する言い分も指導者側のことものしか耳に入れなかった可能性もあります。そうだとするならば、フェストゥスがパウロをエルサレムに送り返す判断を下さなかったのは、パウロに神様の守りがあったからとしか考えられません。一方的な要求や主張を聞かされながら、それを受け入れないという態度は何かが働いていたからでしょう。それがフェストゥス個人の思いではあったとしても、神様の意図が背後にあったのだと私たちは理解できます。自分たちの思惑が外れた指導者たちは、フェストゥスの言葉に従ってカイサリアまでやってきました。新総督フェストゥスの前で弁論が繰り広げられました。エルサレムから下ってきたユダヤ人たちは、出廷してきたパウロを取り囲んで、重い罪状をあれこれ言い立てたと書かれています。けれども、特に目新しいものは提示できず、ただ2年前と同じ話を蒸し返しただけに過ぎませんでした。そして、それらを立証することもできませんでした。パウロは反論をしました。3つのことについて罪状を否認していますので、ユダヤ人たちが言い立てた内容もここからわかります。第一に立法違反。第二に神殿を汚した罪。そして第三が皇帝への反逆罪です。犯していない罪を被せることは冤罪を作り出そうとする行為です。ユダヤ人指導者たちは冤罪を作り出すことに何の違和感も持っていませんでした。考えてみればイエス様に対しても同じでした。嘘で塗り固めた罪状と証言により罪をでっち上げ、茶番の裁判を展開した後、イエス様を十字架に追いやりました。これで安心と考えたのもつかの間、イエス様は蘇られ、そしてパウロに出会われました。そのパウロが今度は彼らの前に立っています。イエス様の福音は 冤罪をもってしても止めることができないことを指導者たちは分かっていませんでした。パウロの言い分を正式に聞いた総督フェストスは、互いの主張が全く平行線であることを知りました。けれども、総督である以上判断を下さなければなりません。証拠が上がらなかったので、不起訴とすることもできました。パウロを無罪放免にすることも可能でした。しかし、ここでフェストゥスは人間的な物差しを使いました。聖書には、ユダヤ人に気に入られようとしてと書かれています。フェストゥスの判断基準は、ユダヤ人指導者たちの顔色でした。今後のユダヤ人たちとの関係、あるいは裁判前に共に過ごした事実などを考えたのかもしれません。パウロにエルサレム行きの意向を尋ねました。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて、私の前で裁判を受けたいと思うか。一見すると、非常に威厳のある聞き方のように思えます。お前、私の前で、など、パウロは監禁されている被告、自分は総督であり、この裁判を司る裁判官という立場の違いを明らかにした問い方です。しかし、聖書記者は見抜いていました。その根底には、人の機嫌を取ろうとする心を持っていたことをです。それは、人を恐れる心、自分の立場を守ろうとする気持ちでした。フェストゥスから尋ねられたパウロは答えました。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかし、この人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼に引き渡すような取り計らいはできません。自らが潔白であること、もしも悪いことを本当にしていたのなら、言い逃れすることなく、刑罰として死を受け入れる覚悟があること。けれども、事実無根の訴えによって、ユダヤ人に引き渡すような措置は誰も取ることができない。そのことをパウロは主張しました。つまり、たとえ総督であっても、パウロをユダヤ人に引き渡す権利はないと言っています。ユダヤ人たちの訴えが虚偽であることは明らかだからです。フェストゥスはパウロに総督の権威をちらつかせました。しかしパウロは、あなたにはそのような取り計らいをすることはできない。と権威を跳ねのけました。ユダヤ人におもねる総督と総督の権威をものともしないパウロ。法廷での両者の対比が鮮やかに浮かび上がってくるようです。そしてパウロは言いました。私は皇帝に上訴します。エルサレムでもカイサリアでもなく、パウロはローマの皇帝のもとに行く決断をしました。カイサリアで裁判を受けるのが当然であると言いました。それは何とかして、パウロをエルサレムに連れ戻そうとするユダヤ人たちへの指摘でした。パウロの目的は、カイサリアに留まることではありません。ローマです。エルサレムで最高法院のメンバーたちを前に、かつて弁明した日の夜、イエス様はパウロのそばに立って言われました。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。パウロはその時のイエス様の言葉を心の内に固く保っていました。カイサリアに監禁されていた2年の間にも忘れてしまうことはありませんでした。イエス様がローマで証をしなさいと言われている。パウロはその言葉を行う時をカイサリアでの監禁生活の中で祈りながら待っていたに違いありません。無罪放免でローマに行くのか、それとも別の方法で行くのか、分かっていたかどうかは明らかにはされていませんけれども、パウロはフェストゥスがユダヤ人に気に入られようとしてかけてきた言葉に対して、この時だと決断をしました。ローマに行く。イエス様から託された使命を果たすために、パウロは上訴を表明しました。皇帝へ上訴する権利は、ローマ市民が持っていた権利でした。この権利は 下級法廷の判決を不服として控訴する場合に行使されましたけれども、裁判のどのような段階においても上訴する権利は行使することができたそうです。ローマ市民はローマで裁判を受け、皇帝の判決が下されるように要求することを許されていました。ローマ帝国の普通の州民にはこのような特権は与えられていませんでしたから、これはローマ市民パウロならではの決断表明でした。フェストゥスは法廷にいた法律の助言者たちと協議をしました。裁判官が判決を出す前に助言者の一団を招いて助言を求めることはローマの裁判では慣例となっていました。その上でフェストゥスは皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出頭するようにという判断を示しました。上訴は認められました。これ以上、ユダヤ人の宗教問題に関わらなくてよくなったわけですから、フェストゥス自身も内心ほっとしたかもしれません。フェストゥスの本心がどうであれ、ローマに踏み出すための扉がここで開かれました。それは、執念深いユダヤ人指導者たちの企みや、信任総督の思惑を超えて、イエス様の言葉が実行されようとする第一歩になりました。もしもフェストゥスから上訴の許可が下りなければ、ローマの教会やキリスト教の歴史は変わっていたかもしれません。あるいは、もしもエルサレムの法廷に戻されたなら、パウロの命は途中で亡くなっていたか、法廷で死刑を宣告されたかのどちらかであったことでしょう。しかし結果はローマに行くことが認められました。地の果てローマがいよいよ、パウロの射程圏内に入ってきた瞬間でした。パウロはイエス様が復活して天に上げられてからイエス様と出会いました。ですからイエス様のご受難や十字架を他の人たちのように間近で経験したわけではありませんでした。栄光の座に就かれたイエス様から選ばれたパウロがその人生の中でイエス様の受難の生涯の後をたどっていることは不思議な重なりであると思います。フェストゥスの前での裁判は、イエス様が十字架にかけられる前の裁判とよく似ています。どちらも罪をでっち上げられ、指導者たちに罪状を言い立てられ、訴えられています。立証が不可能であった点も共通しています。神殿を侮った、皇帝に逆らおうとしているとの言いがかりも似ています。しかしながら、すべてが似ているわけではありません。違う点もあります。イエス様は裁判の結果、十字架の死に至ることになりました。パウロはいくつかの裁判を経ながら、生きながら得ることができました。それは神様がイエス様とパウロに別の計画をお持ちだったからです。イエス様は死なれることによって、全世界に救いをもたらしてくださいました。パウロは、生かされることによってイエス様の救いを全世界に明かししていきました。ローマへの道筋はパウロが考えていた方法を超えていたかもしれません。けれども法廷で味方をしてくれる人が誰もいないカイサリアで監禁されていたパウロだけがその願いを叶えられました。今日はイエス様のご受難を思うレントの始まりの日です。救いをもたらしてくださったイエス様の苦難の歩みと、その救いの知らせを世界に告げ知らせてくれたパウロの困難に満ちた歩みがあって、私たちはイエス様の十字架を覚えることができるのだと思わされます。私たち自身も自分自身を吟味し、また悔い改めの思いを持ってイエス様に従っていく決意を新たにしたいと思います。お祈りをいたします。